特集、子育てに寄り添う。多世代が集まる大勢の中で、子育てする家庭が多かった一昔前と比べ、核家族化が進んだ今、共働きや一人親の家庭が増加するなど、子供を育てる環境は大きく変化しています。今回は、子育て中の方と、子育てが一段落した祖父母世代の皆さんを集め、子育てへの思いを話し合う座談会を実施、今と昔の子育て環境の変化を共有し、多様化する子育て支援の現状に迫ります。座談会に参加した皆さん、寺田かなえさん、70歳、3児を育てた母、今は働きながらも、孫育てを楽しんでいる。田村舞さん、38歳。名古屋市出身の一児の母。夫と協力して子育てに奮闘中。杉山智代さん、34歳。三児の母。子供のサッカーチームなどに積極的に参加中。山口真由美さん、39歳。夫の転職を機に京都府から移住した二児の母。菰田義久さん、70歳。四児を育てた父。当時は子育てに協力的ではなかったと振り返る。子育てで広がるコミュニティ。山口さん。豊橋に来てママ友もいなかった頃は、子供と一日中、1対1なので、社会から孤立している感じがして不安でした。それで、ママ友の募集や子育てに関する活動をインターネットで調べ、外に出るようになってからは友達ができ、不安が解消されました。杉山さん、大人になるとなかなか友達を作る機会が少ないですし、小さい子供を連れて出かけることも大変ですよね。私は子供のサッカーチームの活動を通して、学校や地域だけではない子育ての話ができるつながりができました。寺田さん、子育て中は目の前のことで精一杯で、気づいたら孤立しがちですよね。私も息子を通じて知り合った親と、40年近く仲良くしていて、今でも交流があります。それに昔は子育てで困った時、両親や近所の方に聞いていましたが、今はいろいろな情報が手に入るので、子育ての幅が広がっているなと感じます。田村さん、子供未来館によく行きますが、豊橋には様々な遊び場があって、同じ子育て中の方と情報交換ができるので、心強いですね。働きながらの子育て。山口さん。今後仕事を始めようと思っていますが、子供が病気になった時に休めるかどうか不安です。田村さん。そうですよね。私は親が近くにいないので、頼ったり預けたりできる人がいないと仕事を続けられるか心配です。寺田さん、私たちの時代はどこかに預けることはあまりありませんでしたが、身内でない人に預けて大丈夫なのかなと思ってしまいます。杉山さん、長時間子供を預けていると母親の怠慢のように見られたり、子供がかわいそうと思われていたりしないか、周りの目も気になります。菰田さん、女性の社会進出が進む中、安心して働ける環境の整備と周りの理解が必要ですね。男性の育児参加。菰田さん、私が働いていた頃は、男性は仕事で、女性が子育てをするものだと思っていました。仕事はいつも残業があり、飲み会で帰りが遅いことも多かったので、妻から見れば育児参加に関して最悪の評価だったと思います。 山口さん。男性は仕事、女性は家庭のイメージが強いですよね。でも、自分の体調が悪い時には仕事を休んで、家事、育児をしてくれたら嬉しいですね。私も働いていたので、簡単には休めないこともわかりますが。小田さん、当時は子育てのために休むという考えがありませんでした。それに会社での立場が不安で、なかなか休めませんでした。今は共働きの夫婦も増えているので、そうも言っていられませんね。田村さん、うちは夫が家事や子供の世話にとても協力的です。洗濯や食事の片付けなど、少しでも自分でできることをやってくれるので助かります。杉山さん、一人目の時は夫から自分では子供が泣き止まないからと私に任されたことが多かったのですが、二人目、三人目と生まれると手が回らなくなり、協力してくれるようになりました。お互いの役割分担が大事だと思います。田村さん、働く女性が増える中、男性が育児や家事をする姿が自然になり、社会自体も男性が仕事を休みやすい環境になると良いですね。今と昔の子育て環境や意識について共有した皆さん、それぞれの疑問や不安を解消するため、実際に様々な子育て支援の現場に行ってみました。家庭訪問型子育て支援ホームスタート。外出しづらい、頼れる人が身近にいないなど、子育てに悩む家庭を地域の子育て経験者がホームビジターとして訪問し、子育ての不安や悩みを聞くなどの支援を行います。取材した皆さん、ホームビジター、鳥羽幸子さん、67歳。利用者、高橋紗恵さん、27歳。ゆうまくん、5ヶ月。質問、利用したきっかけは？高橋さん、子供が抱っこでないと寝なかったので、家事ができなくなって悩んでいたときに、保健師さんに聞いて利用してみようと思いました。鳥羽さん、私は人の話に耳を傾ける傾聴の講座を受けたことがきっかけで、私にも何か子育て世帯の力になれるのなら、とホームビジターに登録しました。質問、どんな活動をするの？鳥羽さん、特別なことはしていませんが、高橋さんの話に耳を傾けるように心がけています。話を聞くだけで心に余裕が生まれるのではと思います。高橋さん、ずっと家の中にいて気持ちが沈むこともありましたが、鳥羽さんが話を聞いてくれることで気持ちが楽になり、家事もできるようになりました。何より鳥羽さんの笑顔で、私もユーマも笑顔になれました。鳥羽さん、時には一緒に離乳食を作ったり、外出したりすることで、次からは一人でもできるよう自信につなげています。でも、私の方がユーマくんに遊んでもらっていますよ。子供や親が頑張っている姿を見ると、私も元気になりますし、今の子育てから学ぶこともあります。お互いに支え合いですね。質問、支援を通して気づいたことは？高橋さん、赤ちゃんが泣く理由のほとんどが眠たいからだと思っていましたが、鳥羽さんが話しかけたり抱っこしたりすると泣き止むのを見て、接し方一つで変わるんだなと気づかされました。鳥羽さん、昔は兄弟が多く、弟や妹の成長を見ながら大人になっていきましたが、今はそうした経験がない人も多いので、どうしても不安になりますよね。そんな時に、私たちの経験が少しでも役に立てばと思います。 昔の子育てを押し付けるわけではありません。離乳食一つとっても時代で考え方が変わってきますし、子育てに正解はないと私も考えられるようになりました。親や周りの人が愛情をかけて子供が健やかに成長していくことを願うばかりです。寺田レポート。話を聞くことで子育て中の皆さんを笑顔にできるのは良い活動ですね。預けるという感覚ではなく、一緒に子供を見るので、お互いに安心して面倒を見られると思います。私が子育て中の時は余裕がありませんでしたが、ちょっと落ち着いた今だからこそ、力になれることがありそうだなと感じました。家庭訪問型子育て支援ホームスタートに関する問い合わせは、特定非営利活動法人 NPO マンマ永田さん、電話 090-6760-8854、 ファミリーサポートセンター。仕事と家庭の両立や子育ての支援を行うため、援助を受けたい方と援助できる方のつながりを作り、互いに助け合う会員組織です。子どもの預かり、送迎などを行います。取材した皆さん、援助会員、日比野明子さん、71歳。依頼会員、小関純子さん、41歳。しおりちゃん、2歳。質問、依頼したきっかけは？小関さん、実家が静岡県で両親に頼れず、当時は夫も単身赴任だったため、一人での子育てに難しさを感じていた頃、この活動を知って登録しました。日比野さん、援助会員になって19年ですが、小関さんのように誰にも頼ることができず、依頼する方はたくさんいますよ。小関さん、私は週1日の2時間から3時間程度、娘を日比野さんに預けて病院へ行ったり買い物をしたりと、日頃ゆっくりできない用事を済ますようにしています。質問、子供を預けることに抵抗はない？小関さん、最初は見ず知らずの方に子供を預けるのは不安でした。でも預ける前にお会いしていろいろと話すうちに、日比野さんの明るい性格に惹かれ、安心して預けることができました。今では娘だけでなく、私にとっても日比野さんの家が憩いの場であり、もう一つの豊橋でのおばあちゃんの家になっています。質問、預かる上で心がけていることは？日比野さん、自分が子育てをしたときに、こうした方が良かったなと思うことを実践しています。自分の子供には、なんでこんなこともできないのだろう、とイライラしたこともありましたが、しおりちゃんのことは長い目で冷静に見られますし、子供と触れ合うことが楽しくて仕方ありません。初日はしおりちゃんも心細かったようで泣いてしまいましたが、2回目にはすっかり慣れて、今では仲良く遊んでいます。子供がリラックスして自然体でいられるようにしてあげたいですね。質問、この活動の良いところは？小関さん、預かってもらう間に何をして過ごしたかがわかる活動報告書を日比野さんが書いてくれるので、それを読むと安心できますし、自分が気づかない子供の一面を発見できます。いろいろな遊びを教えてもらうなど、娘にも良い刺激になっています。私も自分の時間を持つことでリフレッシュでき、心に余裕を持って娘と向き合えるようになりました。日比野さん、子育て世帯の力になれることにやりがいを感じます。お子さんの成長を一緒に見守っていきたいですね。菰田レポート。 子供に寄り添い、愛情を持って接する活動だと思いました。だからこそ親は安心できますし、支援する側はやりがいを感じられますね。また、お子さんにとっても親以外の人と過ごすことで育まれるものが多いなと感じました。この活動を利用すれば、子育て世代が働き続ける上で大きな後押しになるのではないかと思います。ファミリーサポートセンターに関する問い合わせは、豊橋ファミリーサポートセンター、電話 56-7500、 病児保育、風邪などの病気中や回復期のおおむね6ヶ月時から小学生で、保護者が仕事などの場合に一時的に預かります。取材した皆さん、看護師下村薫さん、看護師坂本静さん。質問、どんな特徴があるの？坂本さん、お子さんに安心して過ごしてもらえるよう、基本的には保育園などと変わりなく、おもちゃを置いたり、楽しい雰囲気のする飾り付けをしたりしています。また、シャワーブースを設置しているので、嘔吐や下痢で服や体が汚れてしまっても、体を洗い流して清潔にしています。さらに、目が行き届くよう、受け入れは1日3人にして、病状や年齢に応じて、看護師と保育士が見ています。質問、どの程度の病気の子を預けてよいの？下村さん、保育室が複数あるので、インフルエンザなどの感染症も、一定の条件を満たしていれば利用できます。大事なお子さんを預かるので、いざという時に備えて、既往歴や特性など、細かく聞いてから受け入れるようにしています。質問、受け入れる時に心がけていることは？坂本さん、ゆっくり寝てていいんだよ、遊びたい？などと話しかけて、その子のペースに合わせるようにしています。家で過ごしているかのように安心できる場所を目指しています。また、病気のお子さんをやむを得ず預けなければならない事情や罪悪感といった親御さんの気持ちも痛いほどわかるので、気持ちよく仕事へ出かけられるよう、明るく送り出しています。下村さん、迎えに来た際には、体温変化や食事、排泄状況など、日中のお子さんの様子を伝えることで、家に帰ってからも対応に困ることがないように心がけています。心配なことがあったら、私たちに何でも聞いてくださいね。杉山山口レポート。病院の一室のようにベッドだけがある部屋を想像していましたが、開放的な空間と頼れる看護師さんたちがいて安心しました。子供を実際に預けた場合も落ち着いて過ごせるだろうなと思います。こうした支援があると働き方にも選択肢が増えて、仕事を続けながら子育てができますね。以上、病児保育に関する問い合わせ。小児科子ども園病児保育室。電話 25-0528。番外編。今時男の育児事情。座談会で夫が子育てに協力的だと太鼓判を押していた田村さんのお宅を訪問し、子育てで大切にしていることや、男性の育児参加についての考えをお聞きしました。田村俊也さん、43歳、雄星くん、2歳、舞さん。24時間、母親である必要はない。私は早朝出勤や残業が多いので、どうしても家事、育児を妻に任せることが多くなってしまいますが、 食事の後片付けや子供の寝かしつけ、子供と一緒に遊びに出かけるなど、できる時にできることをしようと心がけています。妻と話し合い、分担制にはしていませんが、妻が家事・育児から解放される時間を作り、リフレッシュできるようにしています。些細なことでも声をかけることは大事。妻は不安に思っていても、私が気づけていないこともありますし、話す機会を増やすことで子育てについての意思疎通を図ることができます。子育ての喜びや不安を共有するだけでも、妻の心に余裕が生まれると思います。子供の成長を見守れるのは今しかない。子供と過ごす時間は限られていますので、一瞬一瞬を大切にしたいですね。そして、働き方や職場の意識など、子育て世代の負担が少しずつでも改善されると、理想とする子育てができる人が増えていくと思います。抱き癖がつくよ。小さいのに長時間預けてかわいそう、など、祖父母世代との価値観の違いを感じ、子育てに自信をなくす親がいます。祖父母世代と子育て世代では、育ってきた環境や文化が違うため、価値観や考え方が違って当たり前です。どちらが正しいではなく、多様化する今の子育てに寄り添ってみてはいかがでしょうか。事情を知り、お互いに歩み寄るだけでも、親にとって大きな助けとなるはずです。以上、特集、子育てに寄り添うに関する問い合わせ、子ども未来政策課、電話 51-2325